刻は1時11分を回りました。あなたに会いタイム。このコーナーでは一宮の街で頑張っている素敵なあなたにスポットを当てていきます。今日の素敵なあなたはアンサンブルリーラ代表ライアー奏者の平岩和子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、今あのライアーの曲ということでかけさせていただいたんですけれども、はいはい、まあなんて言うんでしょうか、心に染みる音ですよね。
あ、そうですね、本当にいい音だと私も思います。弾いていて、
あの平岩さんはこのライアーと関わるきっかけになったのはどういうことだったんですか？
そうですね、もう1995年ぐらいかしら、あの、はい、NHK でシュタイナー教育 の、はい、あの番組を放送していて、はい、あのシュタイナー教育に興味があったものですから、あのそれを見てたら、あの そのライアー縦ごと、あの治療教育、治療、あのちょっとね、あの傷ついた人を治療するようなことに使われてたんですね。それを見て、あ、この楽器やってみたいなと思って、あのいろんな人に紹介していただいて、あの早速始めたということなんです。
そうですか。まあ、今のそのシュタイナーっていう方のね、教育論というのは、まあ、何かこう心にいろんな傷を持った人たちをこう音楽で癒しするとか、そういう感じのものだったんですか？
あのシュタイナー教育はあの結構有名で、あのそうですね、日本では幼稚園しかあまりないんですけれど、はい、あのまあ、知識偏重じゃなくて、まあ、本当にざっくり言うと、はい、あの知識偏重じゃなくて、あの芸術とか感性を育てていこうっていう、あの教育なんですけれど、
それにはもうこの音楽って言いましょうか、ライアっていうのはいわゆる縦ごとですよね。はい、その音音色がですね、とても心に染みて、多分ね感性を豊かにするのにいいだろうという。
そうです
ね、そういうね。
あとあの私あのピアノをやっていまして、あのピアノの生徒さん の、はい、あの妹さんが障害児の方 で、
はい、
で その子に何かいい楽器がないかなと思って探していたところだったので、それもあってあのちょっと飛びついてしまいました。
そうだったんで、うん、まあ、その時は飛びついたって今おっしゃいましたけれども、でもやっぱりその魅力に、
そうです ね、
ね、見せられて、ずっと今もうピアノの先生というよりもライアーの先生の方が、
あ、そうです ね、 ね、最近なんかウェイトがそちらに行っています。
そうですか、うん、あのライアーっていうのはですね、ま、あの 平岩さんが入られたその時期ぐらいから日本には広まっていったんですかね？
そうだと思います。あのもっと前にちょろっとは入ってきたと思いますけれど、あの本格的に入ってきたのはその辺だと思います。
そうですか、うん、今はあの教えてもいらっしゃると聞いてるんですけれども、
はい、
結構たくさんの生徒さんがいらっしゃってるんですか？
あの年代はもう小学生から、70歳代の方まで、あのみんなで楽しんでいます。
幅広い年代層ですね、
はい、そうですね。
そうですか、あの先ほどもちょっとライアーという楽器を見せていただいたんですけれども、大きさはそれほど、
そうです ね、 ね、あのもう小さいです。あのと言っても具体的にはどのくらい、膝に乗るぐらいですね。
乗るぐらいですね、そうですね。重さはどのくらいなんですか？
重さは2キロちょっとです。
そうですか、じゃあ本当に
ペコちゃんよりも軽いですね。
じゃあ本当にお子様から、ね、ある程度の年配の方まで、
そうですね、
ね、それでなんか音色を奏でるっていうのは、なんかとても難しそうなんですけれども、どのくらい例えばこう皆さんに聞いていただけるまでになれるんですか？
そうですね、1年ぐらいかな。
そうですか、あのよくねバイオリンとかなんかだと、なかなかね不快な音になってしまって、
いやもうそれは絶対ないです。
絶対ないですか？
あの本当にこうポンと押すだけですごくあの綺麗な音が出ます。
そうですか、
あと音も割と小さいので、あのマンションの中で練習しても苦情が来ないですね。
そうなんですね、それは今の時代は結構大事なことかもしれませんね。
ね、う
ん、あのピアノなんかだと大きな音が出ちゃって、あの電子ピアノでちっちゃな音で練習をするとかね、皆さん気を使ってらっしゃるみたいですから、そうなんですか。で、 普段はですね、このまあ教えてらっしゃるっていうのもおありになると思うんですけれども、どういった活動をされてるんですか？
そうですね、今言ったようにすごく優しい大きくない音なので、
はい、
病院とかホスピスでとても喜ばれますね。少しなんかこうピアノとかバイオリンのこう賑やかな音は聞きたくないっていう方が、やっぱり病気の方は見えますので、そういう方のために演奏のボランティアをしています。
そうですか。確かにですね、音楽は人を元気にすると申しますけれども、賑やかな音楽というのは、健康でやっぱり元気な時は楽しいんですけれども、ちょっと自分が疲れたなっていう時はちょっとうるさく感じちゃったりすることは私なんかでもあるんですが、
そうですね、
はい、どうですか、そういうホスピスとか行って、ライアーの演奏された時の、その病院に、入院してらっしゃる方たちの反応っていったものはどういう感じなんでしょうか？
そうですね、本当にひどいベッドに寝たきりの方から、もうちょっと、歩いて来られる方までいろいろ見えるんですけれど、本当にこう一緒に歌い出していただいたり、
はい、
寝ている方でも、
本
当病院ってなんかちょっとこう真っ白でこう殺伐としていますよね、
はい、
でなんかこうもう悪い方に考えたりこういろいろされると思うんですけれど、そういう思考をの一旦止めて、違う世界に入っていける、そういう感じがします。
なるほど、そういうライアーの音色なんですが、先ほどちょっとね、CD で曲をかけさせていただきましたけど、やっぱり生の音っていうのは心に響き方が私違うと思うんですけども、今平岩さんライアーをここに持ってきてくださっているので、私はぜひ生の音を聞いてみたいと思うんですけれども、
はい、じゃあちょっと音だけお聞かせします。
お願いできますか、何か曲を。はい、いや今では平岩さんには準備をしていただいて、皆さんにも今ここで生の音を聞いていただきたいと思うんですけれども、
皆さんがよく知って見えると思うアメージンググレースを、
楽しみです。じゃあ準備は大丈夫でしょうか。では皆さん、ありがとうございました。八重子さんどうでした、今の音色。
なんか私ビルマの盾ごとの映画を思い出したわ。
やっぱりですかね、盾ごとといえば
音楽ってのはね、全て沈めてくれるのよね、心を落ち着かせてくれるんだから、特に弦ね、
はい、
弦ってのは不思議な世界を作ってくれるのよね。いいですね。はい、
それとやっぱり平岩さんの、
ね、お人柄がね、
そう思いました、
お人柄がね、合ってらっしゃるわ、
そうなんですね、 あのすみません、私なんかが弾いたらちょっとね結構ポンポン弾いちゃったりして
鬼物の匂いがするかもしれない。
あらあらららら、
あなたの
私だとなかなかあの八重子さんひどいことをおっしゃいます。
いいわよそれはそれ。
本当あのとてもあの平岩さんとライアという楽器がですね、一体になってて、
そうですか、
ね、やっぱりあの、うん、平岩さんがライアを愛してらっしゃるっていうのがよく伝わりました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
いや、そうやっていろんな場所にお出かけになって、皆さんの心を癒してくれてるんですね。
こちらも本当にあの、ね、いろいろ演奏させていただいて、本当に嬉しいです。
そうですか、あの要するに、まあ、そういうとこ回ってですね、平井さんから見て皆さんに例えばライアの魅力っていうのはこういうものよっていう何か言葉にできることがありますか？
スタイナーっていうあの方はね、はいはい、あの音の聞き方っていうことを、あの本に書いて見えるんですけれど、あの日本人っていうのはあのこうお寺の鐘がボンって鳴っただけでこう、はい、一つの音でこうそこに宇宙を見るっていうか、あのすごく感じますよね、
はい、
あの日本人だったら誰でも感じると思うんです、だけどこう西洋の方たちはあのイタリアの教会の音はカランカランカランカランとか言って、あの綺麗なんですけれど、
そうですね、はい、う
ん、であのたくさんの音にこう意味を見出すみたいな聞き方で、でシュタイナーさんがおっしゃるには、あの一つの音に、世界を見るのが一番こう人間として進化した聞き方だっておっしゃって、
そうなんですか、
う
ん、
そうですね、それであのライアの魅力は、あのシンプルな音の中で、あの心を癒すという、あの自分の、ね、心につながるっていう、それが私は魅力だと思います。
そうですか、あのライアっていうのはどこの国でまず生まれた楽器だったんですか？
ドイツです。
そうですか、それで今あの、まあ、ドイツでも結構こうポピュラーなものであったりするんですか？
まあ、あのドイツは本場ですから、はい、あの割とポピュラーなんですけど、でもあの日本の方がよりポピュラーだっていうお話をよく聞きますね。
そうですか、ということは先ほどもね、あのその一つの鐘の音で日本人は世界を見れる、まあ、宇宙を見れるということなんですけども、ライアのその音色っていうのは日本人の精神って言いましょうか、マインドによく合ってる楽器ってことなんでしょうかね。
うん、そう思いますね私は、
そうですか、まあ、日本の中でどんどんこうライア人口っていうのが増えてる。
そうですね、
そうですか、一宮でも増えてるんでしょ、あの平岩さんのところに
習いに来てらっしゃる方が。そうです、増えてます。
そうですか、皆さんあの習いに来てらっしゃる方は何ておっしゃってますか、ライアーのことを。
そうですね、なんかあのこれを弾いてる間だけはあの家事とか家のごたごたを忘れられるっていうふうにおっしゃっています。
今さっき私も聞かせていただいて思ったんですけども、なんかスーッとこうなんて言うんでしょうね、心が誘導されない、変な言い方なんですけれどもあの静かな気持ちにやっぱりなりました。
そうですね、
そういう意味では喧嘩し誰かが喧嘩してたらあの後ろに行って引いてあげるといいかもしれないですね。そうそうそうですね、
あとあの赤ちゃんとかがとっても喜ぶとか言って見えますね。
あ、
よく寝るとか言って、あと受験生の子の前で引くとちょっとあの寝ちゃうからやめてとか言われるとか。
そうなんですね。でもあのよく言うじゃないですか、クラシックのいい音楽聞くと眠くなるな、それはあの脳に何かいいこう、ね、波長が生まれて、本当にぐっすり寝てるんではなくって、ね、安らいでるって言いましょうかね。だからそういう効果がとってもある楽器
あるかもしれないですね。あのこの楽器が作られた時のコンセプトっていうのは、なんかお母さんのお腹の中で聞いてる音っていうあの
そうなんですね、
そういうコンセプトだそうですので、
でもそういうお腹の中にいたっていうのは誰もが経験してるわけだからこの脳のどこかに、
ね、
みんな残ってるんですよねきっと。そうですか、じゃあ、 あの、まあ、いろんなところでイベントをしてくださっていると思うんですけれども、はい、近いところではこの演奏を聴けたりする機会があるんですか？
あ、 そうですね、あのちょっと近くはないんですけど、はい、10月の26日に、ええ、あの奥町 あのダンテさんというカフェで、はい、あの演奏会コンサートがあります。
そうですか、あのこれはどういう方たちが出てくださ
る。私の生徒さんたちと私と、あのもちろんあの入場無料ですので、コーヒー一杯あの頼んでいただければ。
そうですか、じゃあの今はあの一人で弾いてくださって、あの綺麗に静かに聞きましたけど、これが結構何人かで演奏されたりするとまたそれはそれで違って聞こえるもんですか。
そうですね、あの曲のできる曲の幅も違ってきて、少し賑やかな曲もできたりします。
そうなんですね、いやそれもまた違った魅力を感じられるかもしれませんね、例えばもしね、今ラジオ聴きの皆さんで、あらライアーって一度私もやってみたいわって思ってらっしゃる方がいるかもしれませんけれども、そういった時は、
あの平岩和子であの、ホームページがありますので、はい、あのライアーの風と花畑っていうのですけれど、そこをご覧になるとあの連絡先とかがついていますので、よろしくお願いします。
じゃあまたね、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日はですね、せっかくラジオにご出演いただきましたので、今日ね、一宮七夕祭りも始まっていきますけれども、何か皆さんにメッセージがあったらお願いできますか。
ボランティアをあのよくさせていただいてるんですけど、なぜか一宮市ではあんまりあのボランティアないんですね。あの、はい、名古屋とかあの岐阜とかはよく行かせていただくんです、でまたあのもしそういうボランティアがありましたらよろしくお願いします。呼んでください。
わかりました。だってあの平屋さんは一宮のにお住まいですもんね。
あ、そうですね。
いやー、こんなあの素敵な音色、一宮の街の中にもね、たくさんあちこちで聞かせてほしいですよね、愛子さん。
一宮の人頑張って、もう平岩さん大いに出番作ってあげてください
本当です、
いい世界持ってらっしゃるんだから。
はい、今日のあなたに会いタイムはアンサンブルリーラ代表でライアー奏者の平岩和子さんにお越しいただき、素敵なお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。iWave。iWave。